改めましておはようございます。よくいらっしゃいました。コロナウイルスで、もう世界中大騒ぎになってますけどもね、お帰りになりましたら必ずうがいと手洗いを。この教会がクラスターになるというのが私の一番の心配事なんですよね。まあ避けられないですけどね、誰がかかってるかわからない。実は私先週3日間ほど東京におりましたので、この中で一番危ないのは僕かなと思ってるんですけども、はい、どうぞくれぐれも皆さん お気をつけになって、それしか言うことがないですけどね、はい。まあでも、まあ、私たちは、信仰によってですね、永遠の命が与えられておりますので、まあ、あとは何で死ぬかの違いだけですから、まあ、そんなに大したことだとは思ってないんですね、はい。コロナだろうとか何だろうかですね、来るなら来いっていう感じですね、はい。ただ牧師はあの牧師あんなこと言ってあの教会が感染源になったというのが一番心配です。ああいうこと言ってるかなみたいなこと言われそうでですね、ちょっとそれを心配してますけども、はい、まあでもしょうがないです、はい。さて、今日はですね、試される信仰というお話をしたいと思いますが、少し長いんですが、聖書ルカによる福音書の8章の40節から56節というところをお読みしたいと思います。前半は実は先週お読みしてお話をしたところではありますけれども、その続きも含めて今日はお話をしたいと思います。ルカによる福音書8章40節から56節です。イエスが帰ってこられると群衆は喜んで迎えた。人々は皆イエスを待っていたからである。そこへヤイロという人が来た。この人は街道長であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来てくださるようにと願った。12歳ぐらいの一人娘がいたが死にかけていたのである。イエスがそこに行かれる途中、群衆が周りに押し寄せてきた。時に12年この方出血が止まらず医者に全財産を使い果たしたが誰からも治してもらえない女がいた。この女が近寄ってきて後ろからイエスの服の房に触れると直ちに出血が止まった。イエスは私に触れたのは誰かと言われた。人々は皆自分ではないと答えたので、ペトロが先生、群衆があなたを取り巻いて押し合っているのですと言った。しかしイエスは誰かが私に触れた、私から力が出ていったのを感じたのだと言われた。女は隠しきれないと知って震えながら進み出てひれ伏し、触れた理由とたちまち癒された次第と皆の前で話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい。イエスがまだ話しておられると街道長の家から人が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。この上先生を煩わすことはありません。イエスはこれを聞いて街道長に言われた。恐れることはない、ただ信じなさい。そうすれば娘は救われる。イエスはその家に着くとペトロ、ヨハネ、ヤコブ、それに娘の父母のほかには誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々は皆娘のために泣き悲しんでいた。そこでイエスは言われた。泣くな、死んだのではない、眠っているのだ。人々は娘が死んだことを知っていたのでイエスを嘲笑った。イエスは娘の手を取り、娘を起きなさいと呼びかけられた。すると娘はその霊が戻ってすぐに起き上がった。イエスは娘に食べ物を与えるように指示された。娘の両親は非常に驚いた。イエスはこの出来事を誰にも話さないようにとお命じになった。以上です。 まあ、大変不思議な、まあ、本当信じられないようなお話でありますけれども、まあ、イエス様によって、まあ、起こったとされる、まあ、奇跡の物語の一つであります。ただ、まあ、今お読みいたしましたように、まあ、このお話というのは非常に印象深い、ストーリーですね。最初にこのイエスが帰ってこられるとというのは、まあ、この前のところで、ゲラサ地方というですね、異邦人の住んでいるところに行っておられて、まあ、それから帰ってきたという、まあ、文脈で書かれているんですけれども、まあ、イエス様が他の町に行っておられて、人々はイエス様いつ帰ってくるかなと思って待ってるわけですね。イエス様によって、病気を治してもらいたいと思っている人がたくさんいたんだと思いますけれども、まあ、イエスによって病気が治されたという話が広まっていたので、でイエス様が帰ってこられたところで、一人の人がイエス様の前にひれ伏して、現れるわけですね。この人は街道長と言われています。で街道長というのは当時のユダヤ人の集まっている街道ですね。英語でいうとこのシナゴグ、今でも世界中にありますけれども、その街道の責任者だった人ですね。まあ、言ってみれば、まあ、私みたいな人ですね、まあ、教会の牧師みたいな人ですが、でこのヤイロという人がイエス様のところにやってまいりまして、まあ、その前にひれ伏してですね、イエス様、我が娘が死にそうなんですと言って、まあ、お願いをするわけです。うちに来てください、娘の病気を治してくださいと言ってですね、懇願するわけですね。でまあ街道長ですから、その町の、まあ、名士なんですね。ある意味ではもうその町の町長みたいな役割を持っている人ですから、人々はこのヤイロの娘が病気であるということをおそらく知っていたでしょうし、彼女のためにイエス様が人肌を脱いでくださるんじゃないかということを期待していたと思います。でイエス様も分かったということで、このヤイロの家に向かわれるわけですね。ところがその途中で不思議なことが起こるわけですね。これは先週お話をいたしましたけれども、ヤイロのところに行く、まあここにも書いてある通り、もうイエス様がこの娘を癒されるんじゃないかということで人々が押し寄せてきていた。でその中に一人の女性が紛れておりました。彼女は出血が止まらなかったという、おそらくまあ婦人系の病だと思いますけれども、しかも12年間苦しめられていたんですね。この話はこの12歳の娘と12年間苦しめられたというのがこのまあリンクしているわけですね。で、これ先週お話しましたけれども、このユダヤの決まりではですね、立法では当時のことですけれども、この出血を伴う病は汚れた病と言われてですね、人々から忌み嫌われたんですね。だからこのように人の集まるところに行くことは許されなかったわけです。でしかも彼女は何とかこの病気を治そうとしてさまざまな医者にかかったようですけれども、結局治してもらえなくて財産も使い果たして、社会的にも経済的にもちろん体も本当に追い詰められていた状況だったと思いますけれども、まあ、彼女にしてみたら最後の望みをかけてですね、この群衆に紛れて、イエス様に触れれば治るかもしれないという本当に一縷の望みを持って、イエス様に近づいていったと思うんですね。でも多くの人に取り巻かれているイエス様ですから、なかなか近づくことができない。でもなんとか本当にこうイエス様のところに触れたいということで、まあ、最後の最後イエス様がそこにいると思った時に、おそらく後ろから押されて倒れるんですね。そしてしかし倒れたところにイエス様の衣の房、服の房があったっていうんですね。これは先週お話しましたけれども、これもやはりイスラエルの掟の中に神の律法を思い出すために房をつけなさいと書いてあるんですね。だからこの房っていうのはこの、まあ、祈りの象徴であり、またこう神を思い出すための象徴的な場所なんですけれども、本当にたまたま彼女はその房に触れる。でもその時に、不思議なことにこのイエス様から力が彼女に流れてですね、彼女の病気が癒されるわけですね。 そのことが分かったのはイエス様と彼女2人だけでした。多くの人がそこにいましたけれども、でもイエス様の方が私の中から力が出ていった、誰かが触れたんじゃないか、で弟子たちもいやいやこんなに多く人がいるんですから、誰かが触れたんじゃないかと言われても困りますよと言っていたんですけれども、彼女はそれを知ってましたから、イエス様の前に進み出てですね、そしてひれ伏して、いや私でございますと、信仰をもうあなたしか癒してくださらない方がおられませんと思って指を伸ばしましたところ、本当に不思議なことが起こりました、私の病気は治りましたと言ってですね、ことの次第を話すわけです。それに対してイエスは、娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさいと語られるんですね。あなたが私を信じた、その信仰があなたを治したんだと、私が治したとイエスは言ってないんですね、あなたの信仰が治したと、さらに言うと、あなたの信仰が私を通してあなたとこの全能なる神をつないだというような意味でしょうかね。私の中に病気を治す力があるのがあなたに言ったということではない表現でありまして、でも彼女はその信仰によって救われていくわけです。でもそのことを、まあ人々はすごいな、大変なことが起こったなと思って見てるわけですけども、一人だけあんまりいい思いをしてなくて見てる人がいますよね。ヤイロであります。まあもちろん目の前で一人の女性が癒されたっていうことは彼にとってはすごく励ましにはなったと思います。やっぱりイエス様すごいなと、そういう気持ちもありますが、一方でもう一刻も早く我が家に来てもらいたい、もう娘の容態はどんどん悪くなっているんじゃないかということで、多分こうイライラしてね、見てたんじゃないかなと思うんですね。そこへですね、ヤイロの家から使いが参りまして、お嬢さんは亡くなりましたと、悲しい知らせが届くわけです。この上先生を煩わすことはありません、もうイエス様来ていただくても大丈夫です、もう死んじゃいましたから、亡くなったから、まあ、生きてれば、癒されるかもしれないけれど、もう亡くなったらもう終わりですと、彼女はこの使いの人は言っているわけですね。そしてそこにいた人たちも多分みんなそう思ったでしょうし、ヤイロもそう思ったと思います。でもうもし私がヤイロだったらですね、イエス様の胸ぐらはつかめないと思いますけれども、この女の胸ぐらをつかんでですね、お前のせいでうちの娘が死んでしまったじゃないかと、多分、ちょっとね文句の一つも言いたいところですよね。そんなに長い時間はかかったとは思いませんけれども、ヤイロにとってはそれはものすごく長い時間だったと思うんですね。でももう亡くなってしまったと、だからもう完全に望みを絶たれて、ヤイロももうおそらくその場に座り込んでしまったんじゃないかな、ああもう死んでしまった、もっとイエス様が早く帰ってきてくださっていれば、あるいはもっと早く娘のところにお連れすることができればと、後悔の気持ちもあったでしょうかね。でもその時イエス様がヤイロにこうおっしゃいました。恐れることはない、ただ信じなさい、そうすれば娘は救われる。恐れることはない、ただ信じなさい、そうすれば娘は救われると。まあ、もちろんそう言われて、ヤイロは、まあでも信じる気持ちがどの程度湧いたでしょうかね。そう言われて、まあそうは言ってももう死んじゃったんだからもう無理じゃないかっていう気持ちの方がね、多分ほとんどだと思いますけれど、それでもイエス様はずんずんと進んでいかれるし、本当にまさに、一縷の望みをイエス様にかけて、彼はイエス様を自分の家に連れて行ったんだと思います。しかし、家に着いてみるとですね、悲しみに包まれてますね、当然。もう家中ワンワン泣いて、 なんで早くイエス様を連れてこなかったのかと、そんな気持ちもあったでしょうか。でもそんな人々に対してイエスは、泣くな、死んだのではない、眠っているのだと言われた。これはイエス・キリストという方のものの見方と、それ以外の人たちのものの見方が違うということですね。人々にしてみたら、人間にしてみたら、もう死んだら終わりだと思っている。でもイエス様はそうじゃない。イエス様の現実、イエス様のものの見方は死では終わらないんですね。ここにこのイエス・キリストと人間との違いというものがはっきり表れているわけですけれども、イエス様は娘が死んだという話を聞いても動じることなく、彼女の部屋に入ってですね、そしてイエスは娘の手を取りと書いてあるんですね。娘の手を取ったと。でこれは最初の女性の癒しとここも少し似通ってるんですね。女性は、自分で手を伸ばしてイエスの衣の房に触ったと書いてありますが、この娘に対してはイエス様がその娘の手を取ってと書いてあるんですね。まさにこのイエス様が触れて、で娘を起きなさいと。マルコの福音書に同じストーリーがありますが、マルコの方はその時のイエス様の言葉を、当時のイエス様をお使いになったアラム語で残して書き残していますね。それがタリタクムという言葉ですが、タリタクムと言われる、娘を起きなさいと言われて、そうするとその娘はその霊が戻ったと書いてあるんですね。聖書によると人間の命というのは神の霊なんですね。神が土くれから人間の体を作り、最後はその神の息を吹き込まれたと書いてあります。だから私たちの命、私たちが生きているのは神の霊によるわけですけれども、まさにこのイエス・キリストが彼女の手を取って娘を起きなさいと言われた瞬間に、再び彼女にその命の霊が戻ったわけですね。イエス・キリストは創造主ですから、人の命を戻すことのできるお方であります。そして彼女はすぐに起き上がったと書いてありますね。当然人々は驚きに包まれたわけでありますけれども、この2つのね、奇跡、大きな奇跡ですが、さっきも言いましたけれども、ここには共通点があるんですね。最初の方は、12年病で苦しんだという、もう一つの方は12歳であったと、12歳で亡くなってしまったということで、一方でこの最初の女性の方は全てを失ってしまった本当に哀れな女性、こちらの方は街道長まで勤めた町の名士の娘ですから、全ては満たされていたでしょう。でも最後は命を失ってしまうという悲劇ですね。ある意味ではその同じような結末が違う環境の中でも起こっているわけです。で、血の病の女性は自らの意思でイエス様に近づいてその服の房に触れている。で、娘の方はイエス様の方が彼女のところに行って手を取って、そしてお言葉をかけていらっしゃるんですね。最初の女性はイエス様の服に触れた時にイエス様の中から力が出て出血が止まり癒されていく。娘の方はイエス様に手を取られて声をかけられた時に霊が、命の霊が戻って命が回復すると。イエス様がかけられた言葉も実は同じような言葉ですね。癒された後の女性にイエス様は、あなたの信仰があなたを救ったと言われました。先ほど言いましたけれども、私があなたを治したとはイエスは言ってないんですね。私の力であなたは 病気が治ったんだよということは言わないんです。まあ、万々が一私に触れて病気が治ったらですね、私は間違いなく私の力も大したもんだろうというと思いますけれども、実際イエス様の中にその力はあるはずなんですが、そうはおっしゃらないんですね。あなたの信仰があなたを救った。で、これは先週もお話しましたけれども、彼女がイエス様に助けてもらいたい、いやイエス様だけが私を助けてくれる方だと信じた、その信仰がイエスを通して神と彼女の関係を回復しているわけですね。だからここでイエスはあなたの病気は治ったと言ってないんです。あなたを救ったって言ってるんですね。これがキーワードですね。救うというのは神とあなたの関係は回復されたということです。で、同じようにこの娘のよみがえりの話も、まあ、これはよみがえる前に、その奇跡が起こる前ですけれども、街道長に対して恐れることはない、恐れるな、ただ信じなさいと言う、ただ信じなさい、そうすれば娘は救われる、ここでも救われると書いてあるんですね。ただ信じなさいと、まあ、街道長にとってはまあ、こんなに大きな試練はありません。我が娘は死んでしまったと。何が信仰だと。でも、もうある意味そう言っておられるイエスを頼るしかないですね。この信仰をするしかないという状況に追い込まれているわけですね。だからその追い込まれているということは両方とも同じなんです。もうイエスに頼るしかない。で、そのイエスに頼るしかないという信仰が彼らを救うわけですね。なぜじゃあ信じることで彼らは救われたんでしょうか。なぜ彼らの病が癒され、また命を戻すことができたのか。それはイエス様が彼らのために十字架で血を流し死なれたからであります。これがまあキリスト教の一番重要なところですね。イエスはなんか魔術師でなんかすごい力を持ってた人っていうことを言ってるわけではない。なぜこの婦人がイエスに触れ、あるいはイエスが手を取ることで娘が蘇ったのかというと、このあとイエスは自ら十字架にかかって血を流し、そして死なれるわけですが、それは私たち人類の罪のためであります。私たちの身代わりとして死んでくださった。私たちが病あるいは死ぬ、その理由はどこにあるかというと、人間の罪にあるわけですね。人間が神から離れてしまったことによって病死ぬわけです。コロナウイルスには恐れるわけです。でも、その神との関係を唯一回復できるのはイエス・キリストだけであり、イエス・キリストの十字架だけだ。他にはありません。ですからイエス・キリストを信じるっていうその一点で、全ての人は神との関係が回復される、救われるわけであります。もちろんこの長い自分の病との戦いが癒されたこの女性、彼女の出血は止まりましたけれども、イエスは彼女のために十字架の上で血を流されました。12歳の女の子は命の霊をもう一度戻されましたが、イエスは十字架の上で何とおっしゃったでしょうか。私の霊をお返ししますとおっしゃってますよね。つまり彼女に命を与え、自らはその命を十字架の上で捧げておられるわけです。信仰によってイエス様につながることによって、病が癒され、また命が戻りました。そのことについて旧約聖書のイザヤ書の53章5節にこう書いてあります。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、 彼の受けた傷によって私たちは癒された。彼の受けた懲らしめによって私たちに、この彼とはイエス・キリストのことですが、彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒されたんだと。イエス・キリストが私たちの代わりに懲らしめられ、私たちの代わりに傷を負ってくださったことによって、彼を信じることによって私たちのその傷は癒され、また私たちに神との平和が与えられるんです。なので、聖書は私たちに信仰を求める。できることは唯一信じるだけです。それ以外のことはないんです。というか、イエス以外に私たちを救い得る方はおられないので、この方を信じるということ以外に私たちは救われる道がない。で、このお話に出てきた病を得た女性、そして、亡くなった娘というよりもむしろそのお父さんですけども、ヤイロですけれども、彼らに共通していることは、最初の女性の方はいろんな方法でもって病気を治そうとした、ね、散々医者にかかった。でも最終的に、もう戦火が尽きて、もうイエスに頼るしかなくなった。ヤイロの方は、イエス様が来るのを待ちわびて、イエス様に何とか癒してもらおうと思ったけれども、もうイエス様が来る前に亡くなってしまったんですね、娘は。だからもう本当にもうイエス様しかに頼るしかなかったっていう。もうなんかあえてそこにこの人たちは導かれてる感じがします。この信仰が試されていく。で、聖書のストーリーというのは実はそういうストーリーがたくさんありますよね。信仰が試されていく。一番最初に試されたのはアブラハムですね。信仰の祖と言われるアブラハムですけれども、神様からせっかく与えられた一人息子を捧げなさいと神様から命じられるんですね。で、彼はそれに従っていく。神様は時々意地悪です。信仰をお試しになる。本当に私だけを信じているのかと、そういう状況を作りになって私たちに求められるんだと思うんですね。でもそのことによって、ただただもうあれもこれも効きそうなものは、いろんなものを、私たちは、特にこの国はね、八百万の神々なので、いろんな神様必要に応じて使い分けていくわけですけれども、でも唯一この創造主の神と私たちを結びつけるのはイエス・キリストだけなんです。イエス・キリストだけが私たちの代わりに十字架にかかって死んでくださったんですから、この方以外に救いはないんですね。でもそのこの方にだけ私たちが信仰を置くことができるように、神様はあえて試練を与えられるんだと思います。あえてそこに私たちを導かれるんだと思います。だからこれは決して意地悪ではありません。信仰をため、苦しみを通して試されることによって、私たちの信じる対象はもうこの方しかおられない。そして私たちの信仰の純度がね、高められていくんだろうと思います。最後に、この言葉を読んで終わりたいと思いますが、ペトロの手紙1の1章7節という新約聖書の後ろの方ですけれども、このペトロの手紙ですから、先ほど読みました少女がよみがえったところ時にもね、イエス様と一緒にその家に入れてもらった一番弟子のペトロですけれども、彼が言ってる言葉ですね、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と光栄と誉れとをもたらすんですと。ちょっと分かりにくい表現ですが、あなた方の信仰、神を信じる信仰は試練によって練られていきますと、精錬されていきますと、純度が増していきますと。でもそれこそが価値のあるものだ。その信仰だけがやがてこの世界が終わってイエス様とお会いするときに 称賛に値するものだと。この世でどれだけ稼ごうが、どれだけ一般になろうが、どれだけ豊かになろうが、そんなものは全く価値がない。ただただ、ああ私はイエス様だけを信じておりましたと。イエス様だけをどんな時にも変わることなく信じておりました。私の見えている現実はとても無理だと思うようなこともありました。とても信じられないようなこともたくさんありました。でもイエス様の見ておられる現実を見て、ただそれを信じておりました。それをイエス・キリストはご存知であります。イエス様を信じることで天地創造の神様とつながっていくことができるからですね。聖書はそのことを救われると言っています。すべての人がイエス・キリストによって救われる。イエス・キリストによって救われているならば、たとえどのようなことが起こったとしても私たちは恐れる必要がないんです。だから恐れるなとは言われているわけですね。お祈りします。天のお父様、今この世界は目に見えない恐怖に恐れおののいております。それは彼らが目に見えるものを頼っているからです。私たちはそうではありません。目に見えない神を信じております。今はこの世におられませんが、私たちの手は十字架にかかって死んでくださったイエス様に向けて伸ばされております。神様、あなたを信じる信仰をどうぞ増し加えてください。純粋な揺らぐことのない信仰を持ってあなたに従わせてください。目の前の現実はとても受け入れがたいようなことも起こります。なぜこのようなことが起こるんだとあなたを恨むようなこともあるかもしれません。しかしその時に恐れることはない、ただ信じなさいとイエス様が言われた言葉を思い出して、どうぞもう一度あなたの後をついていくことができるように、また今この大きな脅威の中で本当に人間の作り出した文明の愚かさを私たちは理解し、ただただこの天地万物を作りになり、そしてやがてこの世界を終えられる誠の神を全ての民が心を合わせて褒めたたえる時が参りますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。
御座にいます方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力がとこしえにあるように。アーメン。
祝福の祈りをいたします。仰ぎ子稲川区は我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝をこれで終わります。どうぞお座りください。ようこそおいでくださいました。